発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。7月も第2第4金曜のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座なんですが、実は10年以上も発電マン岩堀義弘さん、ラジオ講座やってきていただいたんですけども、いよいよ今月がラストのマンスということになりました。
そういうことになりました、
はい、大勢の方がね、岩堀さんのファンですなんていうようなお便りくださったりとかして、
はい、ありがとうございます。
私たちも学ばせていただいてまいりましたが、
はい、
ひとまずここでちょっとお休みをいただいて、
そうですね、それこそ、蓄電じゃないですけど、一旦はい、一旦ちょっと卒業しましてですね、また世の中の流れが早いので、一回ちょっと勉強してですね、まあ、またどっかで登場できる機会があればいいなと思ってます。はい、
時々ね、振り返りでお送りをしていましたけれど、
はい、
まあ、この一つの単位で10年ってよく言ったりしますけれど、はい、見ていくと本当に変わりましたからね。
そうですね、本当にすごい変化でしたね。
で、その振り返りと同時に発電マンという岩堀さんの会社自体も随分変わってきましたし、
はい、はい、そうですね。まずそもそもこれスタートした頃の目的はね、やはり太陽光発電を、まあ、僕が始めて、しばらく経った頃なんで、なんとかこう皆さんにこれ知っていただきたいなと、まだまだ全然普及してなかったもんですから、それで
10年前普及してなかった、
ほとんど、そうですね、普及してなくてですね、まあ、制度もいろいろこうこれからまあ普及させていくために、いろんな補助金が出たりとか買い取り制度が変わったりとか、そういうことがだんだんこう始まり始出した頃なんですよね。なので、そういったことを、皆さん ご存知じゃない方が非常に多かったので、そういったことを知っていただこうと、かっこいい言葉で言うと啓蒙活動みたいな、そんな思いでスタートはしたんですけれど、
国より先でしたからね。
そうですね。本当当時思い起こしてみると、本当にね、太陽光がついてる屋根なんかほとんどないというような状態だったんですけど、今やね、もう当たり前のようについてますし、これからそれこそ今度はね、それを今度貯めて使おうかっていうような時代にもなりつつありますので。
そう、電気自動車なんていうのもまだなかったですよね。はい、
そうですね、ほとんどなかったですよね。
あってもとんでもない金額で。
そうですね。で、家庭はもちろんのこと、それこそ、いわゆる産業用って大きなメガソーラーとか、そんなのもね、なかったですし、それがもう今やあちこちでね、そのメガソーラーも見るし、いわゆるちょっと空き地があれば太陽光ついてるとか、あるいは工場の屋根についてるとか、そういうのがもう当たり前のようになってきて、もうすごい変化だなと、我ながらね、ちょっと振り返ってみて驚くんですけど ね、
はい、で、岩堀さんにたびたび聞いていた太陽光発電、自宅で、発電したものを電気自動車に貯めて、でそれ乗ったりとか、お家でまた夜使ったりするんだって、そんな夢のようなことがとか言ってたら、
そうですよね、
だいぶ実現に近い。
そうですね、だいぶもうそのそれこそあるメーカーさんでは、太陽光で発電したものを一旦家の蓄電池貯めて、それと車の電気自動車のバッテリーとつなげて、で例えば電気自動車夜帰ってきますよね、帰ってきたら昼間貯めた電気を、電気自動車の方に給電できる、給電、いわゆる充電できる、あるいは家で貯めたバッテリーが足りなくなったら、電気自動車の蓄電池に溜まってる電気も使えるとかいうことを、こう自由に
互換性ができたんですか。
互換性ができるような仕組みも、もうできましたね。
できました。その間のその変換装置的なものが、
そうです、
秘密のブラックボックスが、
そういったものがもう進化してきたということでですね。
ほう、
ですからもう完全にもう 今後本当に自動車と家庭というものが完全にもう結びついてくるという世界にはなってくると思いますね。
エネルギー事情が変わってきますよね。
ガラッと変わってきますよね。
そうなると、まあ、今も、オイルには振り回されてますが、はい、こちらの感覚も変わってきますし、
そうですね、
今まだもう一度原子力発電所を国が見直してはいますけれど、はい、この方向性も変わってくる可能性が、
まあ、変わってくるといいなっていうここはもうちょっとね政治の部分なのでまたねあの科学技術とはまた違う部分のねいろんな力学がありますので、どうかなとは思いますけど、で技術的にはもう完全にもう本当にあのもっともっと再生可能エネルギーを使って、自給自足の比率は高められることはできると思いますけどね。
もう今の技術で十分ある程度賄えると考えられるわけですかね。
賄えますよね、技術的にはね。あとはまあ政治とか制度とか法律、いろんなそういったものがやはりこう整備されていかないと、やっぱり社会の方向性、まあ、政治がそちらの方向、もう再生可能エネルギーを使うんだっていう方向性にいかないと制度自体変わってこないので、
私たちはずっとその家庭で使う電源くらいはなんとか太陽光とか自然のね、再生エネルギーで賄えるかもしれないけれど、はい、産業では無理なんだってことを聞かされてきて、
はいはいはい、
そのために原子力発電を動かさなければいけないんだって聞いてたんですが、はい、今のところほとんど日本でも動かさない状態で、一応産業も賄えている、
は
い、
そうですね。あの今、まあ、もちろん火力発電の部分が結構大きいは大きいんですけれど、ただまあもともとエネルギーっていうのはあの一つの、 あの電気発電で賄えるっていうのは、まあ、世界中どこでもないわけで、エネルギーミックスって言って、まあ、火力発電と原子力と、まあ、風力、太陽光、いろんな電源をまあ組み合わせて、でなんとか賄うんだということでないとやっぱ賄えないわけですね。その発電のいろんな特徴もありますから、
あ、そうですね、メリットデメリットがあるわけですし、
電力、あの原子力みたいにこうであのベースロードって言ってね、はい、一定量の発電ができるところもあれば、再生可能エネルギーの場合は風力みたいにこう風頼りになっちゃったりとか、お日さんが出てないとダメだとか、いろんなそういったあの特徴をまあ上手に生かしながら、でそれを生かすためのまあ蓄電の技術っていうのもものすごい今発達してきましたから、
うん、そうですね、はい、ですからこれからのこうなんか未来で見ていくと、都市づくりで見ていくと、はい、多分その都市部というのは、そういう大量消費電力が必要で、
はい、
でただしそのいかに省電力のものを作り上げていくかって、
はいはい、
でその周りの中では前から岩堀さんがずっと教えてくれていたような、はい、スマートシティ、
はい、
それぞれ何個かが一緒になって、はい、集落ごとに自分たちのそれぞれ使って、ね、作り出した電気で賄っていける、
うんうんうん、
でもっと極端に言うと、多分そっちを選ぶ人たちっていうのはちょっと不自由なことぐらい別にそれが普通だよっていう人たちが住むような気もしますよね、はいはい
は
い、
そうですね。だから今うちでもこういろいろ蓄電池をねおすすめしたりしてるご家庭多いんですけれど、そうするとやっぱ本当にそこのご家庭でこう太陽光、もともと太陽光を結構古くからつけた方っていうのはやはり自然エネルギー派みたいな人が多いですからそれで今度じゃあ蓄電池を入れて、でこれで本当に自給自足できるねっていうことで、まあ、さらに節電しようっていうような意識をお持ちの方が結構多いですよね、やっぱね。そうそうそう
そう、別に何から何でも全部がその便利な家電製品で賄うとかね、
はいはい、
あるいは夜もずっと赤々と電気をつけてるっていう風にしなくていいやっていう方たちが思考的に多いような感じがしますよね。
そうですよね、はいはい、だからただ世の中の大きな流れとしたら、今家庭で消費する電気量って結構上がってるんですね、ここ、
うん、
ここ5年10年ぐらいは。
うちの中でいっぱい電気必要ですもん、はい、コンセントもたくさんいるし、
ね、やっぱりね、やっぱり人間どんどんどんどん便利になってきて電化製品は増えてんだなと、うん、まあ一個一個の消費電力は減ってるんですけど、うん、僕も考えてみたらパソコン周りだけでもものすごいいろんなねプリンターがあり、
夏ぶわーって暑いですよね。
そうそうそう、だからやっぱね使う電気そのものをやっぱりもう省電力にするのもそうだし、やっぱり減らしていくっていう、うん、そういうのも家庭でやっていかないと、実は日本の CO2 って、まあ、減ってないじゃないですか。
そうですね、
今、うん、それはやっぱり家庭で使う電気がものすごい増えちゃってるというところが一つの原因ではあるので、
うん、
ここをやっぱりみんなで減らしていく、うん、 そのためにやっぱり再生可能エネルギーも利用するし、蓄電も利用するんだけれど、やっぱ家庭の中でできるだけこう省エネ、家の省断熱とかっていうことまで含めてね、今スマートハウスとかっていうのは盛んに ね政府も言ってますけど、は
い、年中通して気温差がない家ができてきてる
って、はい、だまあ本当、まあそれがね、本当あの自然となんか自然を感じなくなっちゃうような逆に感じもしないでもないですけど
住まい方がね、
昔のこう暑さ寒さを感じるっていうのもまあそれはそれでいいのかなとも思いますけれど、だんだん僕もだんだん年を取ってくるとですね、でもやっぱ暑い寒いってのは辛くなってくるんですよね。やっぱりこうあの平均的なね、便利な生活ってやっぱどうしてもそっちへね行っちゃいますけど、でそういう暮らしをしながらもやっぱりエネルギーをねできるだけ使わないで暮らしっていうのはやっぱ目指していかないといけないなとは思いますね。
そうですね、まあ、この3連休あたり海の日が入ってますが、海あたりに行ったらかなりこうブワーッと暑かったりとか、
はい、
そのために海に入ってみんなで遊んだりするんですけども、
また極端ですからね最近の暑さは ね、
海行くだけでもどうしようかって悩むくらい暑さがありますけどもね。そこに行ったら風が吹くことで涼しさを感じるとか、
はい、
日陰のありがたさを感じるとか、
はい、
であるいは海に入ったその海水に当たった時の感覚とか、そういうもので少し何か感じることはできるかもしれませんね。
そうですね。
さあそれではいよいよ第4週目が、10年以上続きました太陽光発電、発電マンのラジオ講座の最終回となります。今までのおさらいをしたい方も FM ハイのサイトにはアーカイブがありますから、こちらなどもぜひお聞きになってお楽しみにお待ちください。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。